もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、同居している夫の母のことなんですけれども、
はい、
どんどん母のことが嫌いになってしまって、
はい、
今はこう生理的に嫌だなと思う気持ちが強くなりすぎて、
はい、
もう目の前から消えてほしいとか、
はい、
早く死んでほしいと思うぐらいになってまして、
はい、
はい、で夫にもそのことを相談するんですけれども、私が言うと文句ばかり言うとか、気持ちが分かってもらえていないっていうことでこう不安になって、こんな不仲というか喧嘩によく発展するんですけれども、身体的にもこう吐き気が出たりとか、日中ずっとだるかったりとか、そういうものが出てきて、
はい、
これから一体私はどんな気持ちでこの同居を続けていったらいいのかということなんです。
はい、
はい、
まずあなたはおいくつ？
36歳です。
ご主人おいくつ？
43歳です。
43歳。同居されているのは、
はい、
ご主人のすなわち義理のお母様だけ？
はい、と、娘が一人おりまして9歳です。
じゃあお母様はそうすると、
はい、66歳です。
66歳。お元気なんですか？
はい、元気で働いております。
働いてらっしゃる。
はい。
さて、ご結婚は9歳のお子さんがいると何年目かしら？
結婚して10年になります。
10年。
はい。
初めからこれは、お姑さんのいらっしゃるところに、
はい、そうです。
嫁がれ
た。はい、主人の父は、主人が幼い時に離婚しておりませんでしたので、
はい、
主人と母がいるところに私が入った状態でした。
なるほど。これについてはあなたも認めたっていうとおかしいけど、そのつもりで入ったのよね？
はい、はい、そうです。
それでだんだんそのお母様が嫌いになってきたっていうのはどれぐらい前から？
結婚してからすぐにちょっと苦しくなったんですけれども、
はい、
その時もう妊娠も早かったので、結婚してすぐに妊娠して、
うんうん、
座りが始まって1回と2回だったんですけど、休んでいてもこう料理を作ってほしいとこう2階に上がってきたりとか、
はい、
そういうこう私のものをこう構うというか触るっていうのも苦しくって、
はい、
洗濯物とかこう台所とかそういうものがこう一緒だったんですけれども、
はい、
こう私にとってはその家事のやり方が合わなくって、でちょっと苦しいなというストレスを抱えてたんですけれども、
はい、
そこで夫にこう相談しても夫がやっぱり分かってくれないっていうことで、より嫌な気持ちになって、一度アパートに出たこともありました。
ああ、なるほど。これはあれですか、はい、お嬢さんができてから？
はい、生まれてからアパートに、
はい、生まれて何年目ぐらい？
1年目ぐらいですね。
アパートへ出たっていうのは、
はい、
借りたの？
借りました。で最初は夫はついてこなかったんですけど、私がもう出るのでと言って出たので、
はい、
その後、こう、話し合いをして、夫も自分も一緒に暮らすということになったので、
はい、
アパートでの生活は3年ぐらいでしたけど、
はい、
2年ぐらい一緒にアパートに暮らして、その後、私も自分をこのままではいけないと、こう、思いを改めないといけないという思いがあったので、
はい、
3年後は同居をまた始めました。その同居を再び始めてからも、今度は主人と喧嘩が絶えなくなって、離婚を仕掛けて半年別居して、今また同居というか、こう、やり直してという状態です。
現在はご主人との仲は？
外から見ると、すごく仲良しの夫婦だし、ご主人はあなたのことが好きだねとか、そういうことをこう周りから見ると、思われるみたいなんですけれども、やはりこう喧嘩が結構多く て、私はやはりこう姑さんのことで相談できる人が主人しかいないので、そのお話を持ちかけると喧嘩になって、好きだけどどうしていくんだろうとか、そういう悩みを抱えている関係ですね。
そうするとご主人も当てにならない、
頼りない気持ちになっていますね、
うん、
主人が仕事をしてくれているのも分かりますし、
うん、
こう主人に対して嫌悪感とかそういうものがあるわけではないんですけれども、うん、こうやっぱりこう非常に寂しいというか、家の中でも疎外感があります。
それは裏に見えるご主人の立場っていうのが、
はい、
お母さんの味方のかの
というふうに私は感じています。こう2人の間に愛情があり、私にはないという。
なるほど、わかりました。
はい、
そうすると今日のご質問を、
はい、
まあ、まとめておっしゃっていただくとどうなります？
その姑のことがとても辛いんですけれども、これから一緒に暮らしていく上で、私はどんなふうに気持ちを持っていったらいいのかということです。
はい、今日はですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ね、いろんな見方があるので、
はい、
あなたが今一番求めているのは、
はい、
夫が義理の母に思う優しさの愛を私に欲しいってのが今日の相談ではないですか？
はい、思います。はい、
それが原因なんです。つまり、はい、一番の原因は、私は何が一番大事で何を欲しがってるかってのあなたは気づいてないんですね。気づいてるんですよ。でも気づかないようにして、はい、ああだこうだということによって、はい、お母さんという人柱が出たんです。あいつだっていうのに。そうすることによって、はい、夫とコミュニケーションできると思っているけれども、はい、今あなたのなさっていることはまず一番コミュニケーションで人の愛を取れない人の行為ね。きついですよ。いいですか？
はい、
マッチポンプ効果と知ってます？自分で火をつけておいて、いや大変だ、はい、これ大変な火事になっちゃって消せなくちゃっていうのがマッチポンプです。
はい、
原因はあなたが作ってるんですね。でもう一つ、
はい、
そうです。でもう一つは、ね、原因ロス効果ってあるんですね。これは何かというと、
はい、
私はダメなの、こんなにひどいのよって言いながら相手の男性の心をつかもうと思った時なんです。
あ、
実はでね、この二つはあなたがね交互に使ってるんです。あなたが最初別居したって言いましたね。
はい、
これマッチポンプなんです。私は耐えられない。で、夫の心を掴んだんです。ただ、お母さんは、息子が大事なので、別居許したんです。はい、そうすると、今度は、あなたは、原因ロス効果です。いや、こんなことしたら、私いけないわ。自分が家を出てきたのに、ね、申し訳ない。私ね、やっぱり、同居するわってあなた言うんです、また。
はい。
でね、私はね、あなたの色眼鏡で見た話でも、
はい、
このお母さんは、よくできてるなと思います。この息子が幸せになるならば、
はい、
息子を嫁の元に行かせる。自分は生きていけるから。これは間違いなくありましたよ、この行為は。
思ってると思います。聞いたことがあります。
その時の息子さんの母なる愛は絶対忘れないですよね。
はい、それで、うん、この親切にしなければ、
親切はやらない。
ももちろんあるんです
が、無理。あなたのマッチポンプの効果とか、原因ロス効果を狙う女性には無理です。表面的にすぐ効果のあるものを求めるんです、あなた。
ああ、どうしたらそれがやめれるのかが分からないんです。
それは、あなたがもう一回聞きますよ。一番求めている今日の相談は何でしたか？あなたが今求めているものは。これさえあれば耐えていけるって何ですか？
夫から愛されることです。
そういうことですね。じゃあ、大好きな夫の大好きなものをけなしたときに、人はどうなりますか？
悲しくなったり傷ついたりします
よね。そうですよね。
はい。
気づきました？そしたらね、この私は何をしたらいいでしょうじゃなくって、たった一言。はい、ねえ、お母さんよくやってくれてるわよね。ありがとうだけです。お母さんにはありがとうございますだけです。あとは何も求めてない、このお母さんも、夫も。あなたが自分が本当に大事なものが、はい、夫の愛だっていうことが知っただけでも、あれ？この一言、夫言っていいのかなっては考えるでしょ？
あ、
そうです。この夫が嫌うことはしばらく置いとこうと。 はい、嫁が勝手に出て行ったんですよ。
はい。
私は出せない。よく出したなぁと思います、このお母さん。それだけです。あとはどんなに悪いことがあったとしても、帰って来いも言わないで。あのままあなたが帰らなければ、このお母さんはそのまま息子さんをあなたの方に送ったんですよ。帰って来ようと思ったのはあなたの罪悪感で戻ったんですよ。
はい。
わかりますかしら。本当にね、どんなに悪いお母さん、姑であっても、私できるだろうかと、勝手に出て行った嫁のところに、息子を送れるかなと思うと、客観的に見てもできないんですね。それほど私は、この姑を、人間的に素晴らしい方だなと思いました。
はい。
その元であなたはいるんですよね。今度はあなた自身が、謙虚になって、ことを起こさないで、マッチプンプしないで、寂しかった時には、夫にそのまま伝えれば、このお母さんから育ったお子さんですから、夫は。
はい。
母ってすごいですね。思いませんか？勝手に出ていく。息子を送り出す。夢が戻ってきたいと言った。それを迎え入れる。ここだけです、私は言ってるのは。他は知らないですよ。でも、はい、これはできないことです、人が。
はい。
それはあなたはすごく頭に入れて、早く死んでくれればいいなんて思わないで。ですからあなたがやることは、今日から急激にやろうとしないで、お母さんがいて助かったとかね、なんか本当に、本当の心の中にね、ほっとする、灯火の言葉をですね、さりげなく言えばいいんじゃないかしら。
はい。
そしたら絶対お幸せになる。
こうやっぱり出てくるんですよね、こう。なんか母にばかりというか、うん、その子供にも母にも愛情があるけど、私にはない。
あなたは寂しいのよね。わかります。すごく寂しいの。
すごく寂しいですね。ね、
その寂しさを、夫にだけは、その寂しさを素直に伝えることじゃないかしらね。
その、伝えて分かってもらえるのかが不安で、
ともしびの言葉って言いましたよね。
だからどうしようって、はい。
うん、心は通じますよ。今日の電話は、何しても、夫の頃が私が求めているものは来ないと。全部母に言っているというあなたの心が辛くなって電話したんだと私は思っていますけども。
はい、そうですね。
ね。
はい。
お母様がいなくなったら、後で後悔すると思いますよ。
すると思います。
ああ、素直ですね。
絶対、なんでできなかったんだろうって。思うと思います。
無理しないでね。灯火の言葉を週に一回ぐらいにご主人様に言えばいいんじゃないでしょうかね。
はい。
ね。
はい。
よろしいでしょうか。
はい。ありがとうございます。
ちょっと待ってくださいね。今井先生にお聞きしますね。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい。
何でもそうなんだけど、自分が与えること考えないで、もらうことだけ考えちゃダメだと。
その通りだと思います。
でしょ？
はい。
夫が愛してくれようがくれまいが、自分が夫を愛してると思っている間は、ずっとそれはやっていけるって思えばいいんですよ。自分が好きだから夫のためにやってる。はい、夫になんて思われたっていいよと。自分が思ってる間は大丈夫。と思ってればいいんですよ。
はい。
じゃあそういうことでよろしいですか？
はい、いろいろありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。
はい、失礼いたします。